金銀財宝、ただの変態のご機嫌なラジオ。はい、やってまいりました。8月でございます。暑いですね。皆さん、体に気をつけてね、乗り気をね、これね、本当に。私はもう相変わらず空調服ですよ、空調服。私服が私、空調服ですから。コンビニのね、お客さんの現場の人からいろいろお話聞いてね、いろんな情報をもらってね、ビクビクしながら買いに行って、今じゃその人たちよりも性能のいいの着てますよ。空調服いいですよね。皆さんもどうですか、私服に空調服。音ちょっとうるさくて恥ずかしいですけど、はい、ということで今回23回目でございますね。このラジオの提供はアートヒルズミュージックさんでございます。いつもありがとうございます。でね、先月夏ってことでね、怪談話ですよ。私は怪談が大好きなんでございましてね、最初は聞いてんのがあれだったんですけどもね、だんだんその集めるのも好きになってきまして、一元さんでももう初めて会った人にね、ちょっとでもなんか心許すような方だったら一言聞いて、なんか経験ありますかなんて聞いて集めてるんですがね、びっくりするぐらいね、みんな持ってる時があるんですよ。コンビニのね、夜勤やってると、まあ、前回も話しましたけども、あんまりね、そんなまあ、お客さんというよりもその同じ仕事やってる人ですよね。荷物を下ろしたり雑誌を下ろしたり、パンを下ろしたりする人、まあ 3、4人いるんですがね、まあ毎回顔を合わすわけですから仲良くはなるというか、少し話すんですね。そうするとね、私聞いちゃうんですよ。なんか夜働いてると変な経験しますみたいな。そうするとね、最初はね、なんだこいつみたいな感じの顔はするんですが、まあ慣れてくるとだんだんこう心を許してくださって、あるんですよってなるんですよ。おお、しかもそれがね、全員なんですよ。これの方が怖いけどね。合わせてないっすよねつって、いや、まあ、まあこういうか話するとあれだけどねって、まあ前回の7月バージョンのあのね、あ、そう、あの人ね、その7月バージョン聞いてみてくださいね。カナブンの群れっていうお題で、ちょっとホームページの方にもね、文章で書いてますけども、その人話した後ね、ブルブル震えてたんですよね。どうしたんですかって言ったら、今僕の心の中で封印してたあの話なんで、久しぶりに佐藤さんに、あ、私佐藤って言うんですけどね、佐藤さんに話したんで、ちょっと体がね、震えが止まんないんですよ、出ましたからね。まあ本当なんでしょうね。にしてもすごい話でした。でね、まあ今回もね、まああるんですよ、溜めてた話が。まあ暑いですからね、7月も暑い、8月も暑い、まだまだ9月も暑いですが、まあ今回もね、その私が収集した、怪談話しますわ。うん、まずね、山崎パンのお兄さん、誰だとは言いませんよ。まあ私が働いてるコンビニで、出会った方でございますが、この方ね、20代後半から30代ぐらいの人かな。ビジュアルがかっこいいお兄ちゃんでね、うん、なんか爽やかなんですよ。でまあ珍しいんですよね、なんかその山崎さんで運ぶ方って、結構年齢上の方が多いんですが、私の場合ね、その人若い人でね、しっかりしててね、でもまあとりあえず聞いてみるわけですよ。なんか変な経験あります？そしたらね、その人ね、ありますってすぐ言ったんですよ。あ、あります、はい、聞きますって言うんでね、じゃあ、まあ仕事中なんでね、軽くって言って聞かせていただいたんですがね、うん、僕が小学校の頃です、弟がいるんですよ。でまあ子供部屋にね、2段ベッドで2人でね、部屋にいて寝てたんですよ。そしたらね、弟がね、ブルブル震えてるんです。弟はね、上の段に寝てたのかな。どうしたのって言ったらね、弟がね、ベッドから上覗いて、その子供部屋のね、部屋の 上の方にね、ちっちゃい窓があるんですよ。よくあるじゃないですか、教室とかに。ね。CM を行きます。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道も、ここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオでございます。続きいきます。なんですかね、小窓というか、まあ小学校でもありますけども、ドアの上の方にちっちゃな、なんつうの、ガラスのなんかあるじゃない、窓が。そこを見てね、弟がブルブル震えてんのよ。お兄ちゃんあれ見て、お兄ちゃん何ってパッと見たら、そこにね、まあ高さとしてはもう2メートルぐらいの高さなのかな、2メートルぐらいですかね、人の顔があったそうです。これね、2人で見ちゃったそうです。お兄ちゃんも、まあその方もね、うわーって言って布団かぶってブルブル震えたそうなんですけども、スッと消えてしまったそうですね。消えてしまった2メートル以上考えられない場所に顔がある男性だったみたいですけどね。しかも弟も見てしまったというお話をね、聞かせていただいて、すごいですね。じゃあ霊感あるんですかって私聞いたらね、多分あると思うんですよっていう話をして帰ってったんですよ。そしてね、また会う機会があるじゃないですか。私も毎回入ってるから。そしたらその人が次会った時に、さって血相を変えてね、佐藤さん、だから佐藤さんにああいう話しちゃったから、俺さ、なんかもう霊感が復活したっていうかさ、今トラックで、山崎のトラックで運んでる時とかさ、人の声聞こえたりすんだよ。だからその霊感が戻ったっていうか、どうしてくれんだよつって、いや、どうしてくれんだよって、私も知りませんよそんなの。ただ私は好きなだけなんですから。そしてさ、これお化けじゃないんだけどさ、なんかやたらとさ、なんかやばい人間がさ絡んでくんだよ、トラックにさ。佐藤さんどうしたらいいっていう話があって、これまあ、YouTube かなんかで般若心経でも聞いたらみたいな感じで終わってたんですけどね。まあそっからまあだんだんそれが、ああ、だんだん聞こえなくなってきましたとか言ってたんですね。なんでしょうね。霊感つうのは戻るんでしょうかね。わかりません。不思議です。はい、ということで山崎さんの話でございました。山崎さんが全員そうじゃないですからね。私があって山崎さんがそういう人だったってことですからね。誤解のないように。でね、今度はね、これはね、さっきは中野区での話なんですが、中野区内のコンビニで、次はね、練馬区のね、コンビニで働いてた時ですね。これはね、雑誌を運ぶ方がまたいるんですよ、別でね。雑誌は雑誌でね、マガジンとかジャンプとかあるじゃないですか。雑誌持ってくる方がいるんですよ。まあ、その人ともね、毎回顔を合わせるんでね、仲良くなってね、ふと僕が聞くわけですね。変な体験ありますかって言ったらね、はい、ありますって言うんですよ。迷わないっていうか、まあ、その方も、僕も実は好きなんですよ、みたいな。ただ、好きで僕はあるんです。じゃあなんか経験あるんですか？まあ、まずね、これは同じ同僚から聞いたんですが、どこだな、都内ではないか、関東圏内かな、もう名前言っちゃうけどね、業務用スーパーってあるんですけど、僕の会社はそのトラックで、まあ雑誌だけじゃなくて、商品も運ぶんですけどね、その同僚が、関東圏内だね、の業務用スーパーに行くんですよ。まあ深夜ですね、誰もいないんですよ。真っ暗なんですよ。で、そこで鍵あるから鍵開けて荷物を下ろすんです。なぜかそこの業務用スーパーね、搬入用のエレベーターが勝手に動くんですっつって。マジっすか？ もう怖くて、もうそこをもうすぐに下ろして帰るみたいなんですけどもね、誰もいないのに勝手にエレベーターが動くっていうのをたった一人で経験したら、そりゃ怖いっすわっつって、へえすごい、やっぱ夜働いてる人ってやっぱね経験してるんですねっつって、そしたら、いや僕もね、まあ僕は今最近この、まあその方は40超えぐらいの方かな、男性の方なんですけど、僕は青森県出身なんですけど、小学生の頃、まあ おやっさんがもういないんですが、お母さんね、そして弟僕が、安い、刈り屋に住んでたんですよね。ちっちゃな、もう部屋も少ないのかな、うん、木でできた古いとこにね、安いとこ住んでたんです。でまあ青森ですよ、雪がしんしんと降るわけですよ。これは冬の話です。おお、冬の話ですか。あのね、まずうちはお母ちゃんも弟も僕も霊感あるんですよって。家族で、はい。でね、まあ冬の寒い日や家族で寄り添って寝てるわけですよ。そうするとですね、まあちっちゃい家ですよね、ザクザクザク、家の周りをねずっと人が歩ってる足音が聞こえるんですよ。お母さんも聞こえるし弟も聞こえるんです。3人で何かしら、泥棒とか言いながらね、まあもちろん表になんか出ませんよ、怖いですから。ずっと震えながら寝てたそうですよ。で朝方ね、まあいつの間にか皆さん寝ちゃったのかな。で朝方何だったんだろうっつってね、明るくなったからドア開けて、まあ雪の積もってる家の周りを見るわけですよ。足跡が一切ないそうなんですね。そこの家はね、なんかね、お神社のすぐそばにあったっつ言いますけどもね、これも家族3人が足跡を聞く、足音をね、足音を聞く、そして朝見たら足跡がなかった、じゃああの音は何なんだっていうね、青森ですよ、での経験した体験談のお話でございましたね。はい、2発目終了。雑誌運んでる人です。でね、これはなんだっけなとはね、あ、俺今日そうだ、最初に話そうと思ってたんだ。実話怪談でもなくてね、今日私がね、このラジオ局に来る前に起こった話ですわ。これ忘れてた。今日は7月のいつだ、収録日が8、9か、8、6、7か。まあその辺なんですがね、私ね、今日新宿にいたんですよ。で、新宿行って、チャリンコでね、こっち向かってたんです。青梅街道を。そしたらね、中野坂上あたりでね、交通事故ですわ。ウーバーイーツの運んでる人が、道路の真ん中に倒れてるんですよ。で、警察来てね、まだ救急車来てないの。消防士は来てたね。で、車止めてね、怒ったばっかりなんですよ。うわっつって見てて、そのぶつかった車ね、軽トラックかな、フロントガラスもうへっこんでるんですよ。でもう一台が止まって、その車にはなんかね、めちゃめちゃになったタイヤの、あ、自転車がめちゃめちゃになって吹っ飛んでたんですが、そのチャリンコのタイヤの跡が、前の方についてましたね。そしてもう一台がその倒れてグーッつってるウーバーイーツの人の前のギリギリで止まってたんですね。それをね、消防士かな、まだ救急車来てないから、おまわりさんとかがこう、なんぞのリュック背負ってたのかな、ウーバーイーツの。それ切ってね、大丈夫ですか大丈夫ですかって言ってる状況を見たんです。だから、事故起こる10秒前、10秒後かぐらいに通りかかったんですね。それずっと見てたんですよ、約5分間。そしたら救急車が来てね、ああ、救急車が来た。でも息はありそうで、ああ、よくはねえけども、すごいの見ちゃったなと思ってね、チャリンコで今度ね、中野新町、新中野か、の方にチャリンコで行ったんですよ。そんな距離ないんですよ。青梅街道沿いにある新中野駅ね。そしたら今度ね、黒い煙が見えるんですよ。100メートルぐらい向こうに。そしたらなんだっつったら、この爆発音ですよ。バーンバーン、え、何何何何、 いや、この前横浜であの花火が爆発した事件があったけど、事故があったけど、何花火なんて思ってもよーく近づいてったら、あのね、トラックの後ろにね、黒いプロパン、なんつうの、ガス缶がね、5、6本乗ってて、燃えてんのよ。ガス缶が燃えてんのよ。多分ね、黒いから、黒いのは多分酸素かなんかだよ。余計危ねえよ。でね、それが、俺、だんだん自転車に近づく間に近づいていくわけね、もちろん。で、そいつ、なんか薬局の前かなんかに止まったのよ、そのトラック。で、トラックの人たちももう逃げてんのよ。ついそこで交通事故があって、今度は目の前で今度ガス爆発が起こってんのよ。いや、もう俺すぐに逃げたね。それは見てられなかった。ガス缶ってやばいでしょ？あったじゃない？墨田区の方でなんか穴掘ってて、開かって、もう周りがめちゃめちゃになったっていうのだからね。で、私もすぐ逃げてさ、どうなったのかね？っていうのを今日経験したの。怖かったね。何これ？数秒の間にさ、交通事故、ガス管爆発、起こってんのよ。そしてね、今度は東高円寺の方までチャリンコで青梅街道をずっと行くとね、これはもう僕の変なあれかな、勘違いだけど、めちゃめちゃ生臭いのよ。なんかね、泥臭いっていうか生臭いっていうか、なんかなんだろう、両生類とか爬虫類の匂いなんだよね。生臭い。そういうなんか、これは、ただの偶然なんでしょうか。なんていうね、今日私が体験したお話、以上。さあ、あっという間になっちゃいますけどもね、もう一発これ、話しましょうか。これはね、まあ、前回、練馬区の2ヶ月に1回お店を掃除する方から聞いたお話は前回したんですが、まあ、これも、ホームページの方に文章として書いてありますし、まあ、また前回かなの時話したかな、まあ、皆さん聞いてくださればいいんですが、今度はね、中野区の、まあ、全く別の人です。2ヶ月に1回掃除をしに来る方、まあ、2人で来てたな、男女の、コンビで掃除してくる方に聞いたお話です。まあ、まあ実際、何回か会うから話聞くわけですよ。なんかあります？って聞いたら、あるよ。普通に返してくるんですよ。あるんすか？聞かせてください。わかった。仕事終わったら話あげるよ。つって。あ、わかりました。じゃあ、お願いします。つってね。まあ、だいたい2時間ぐらいで仕事を終わらせて、最後に印鑑をしてね、チェックしてください、つってチェックするんですが、じゃあ話すね、つって話してくださったんですよ。これね、どこかな、まあ、足立区での話だよ。足立区での話だそうです。東京都の CM 入ります。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオ、あっという間なんですぐに話すよ。でね、これね、俺がね、今二人組で仕事してるけど、まあ、何年前かな、5、6年前だね、足立区だよ。新装開店するコンビニの掃除をしてたわけよ。まあ、まだやってないからさ、鍵預かって、そこのお店掃除してたの。その時はね、メンバー3人、男、俺合わせて2人、女性は こいつと一緒にやってたんだ。でね、窓ガラスこう表からこう拭いてんのよ、脚立に乗りながらね。ああ、新しいコンビニの窓をこう綺麗にしてたと3人で。そしたらね、こいつがさ、まあその女性の方が、なんか後ろチロチラ見んのよ。何？って聞いたら、別に何でもない。何にもないのにチラチラ気にしてんのよ。なんか見られてる感じがすんのよ。やめろよ、気持ち悪いな。でも何にもいない。そんなことがあって、まあ男性の方もなんか気にはなってた、もう一人の男性の方も。なんだよ。もう気持ち悪いなっつって窓ガラスを掃除して、中を掃除して、そしてね、さあ終わった、じゃあもう大丈夫だな、チェックして、でじゃあ出るか、じゃあ、照明を、お店の照明を全部消して、そして表に3人で出ようと思った瞬間に、いきなり店の中から190ぐらいの男がバーンって出てったんだって。えっ、ダーンって出てって、 角曲がってったんだって。いやいやいやいや、今それ3人で見てんのよ。なんだよ、え、人いたの、嘘だろ、いやいねえよ、誰もいなかったじゃん、なんで人出てったんだよ、おい大丈夫か、おいっつって追っかけてったんだそうです、そのリーダーの方が。そしてね、角パッと曲がったらいないんだそうです。ええ、どういうこと、今いたよな、いました、でっかい男、背の高いでっかい細いガリガリの男がいました、え、何ですかあれ、いや今曲がったらいねえよ、え、どういうこと、え、真っ暗な時、え、真っ暗になったらいる、え、ね、どういうこと、電気がついてた時にいたの、え、見えてねえじゃんうちら、え、どういうこと、真っ暗になったら出ていくってどういうことだよ、あ、お前さっきさ後ろチラチラ見てたじゃん、そう、なんか見られてる気がしたから、え、なんだよこれ、なんだよっつって早く帰ろうっつって鍵閉めて帰っていったそうです。なんとね、そのお店ね、1年も続かないうちに閉店したそうです。その後ね、その場所マックとかにもなったみたいですけども、長続きしないそうで、今は倉庫になってるそうです。近くに高速道路の入り口、そしてなんかね、焼けてしまったお神社がある場所だったそうです。というお話です。ではまた来月。